キリシマ感謝します。キリストを経験する第3週にやってきます。キリストを私たちの常時の救いとして経験する、今回の朝ごとの御言葉の根拠はピリピの2章12から16節です。ローマ数字は合計8つあります。ローマ数字1、2は2章12節と関係します。ローマ数字3、4は13節、ローマ数字5は14節、ローマ数字6は15と16節、残りのローマ数字7と8は全体的な事柄です。まずローマ数字1と2見ていきましょう。フィリピの2章12節。そういうわけで私の愛する人たちよ、あなた方がいつも従順であったように、私が一緒にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら恐れとおののきをもって、あなた方自身の救いを成し遂げなさい。ここの救いは神の罪定めや火の池からの永遠の救いではなく、日ごとの常時の救いであって、生けるパーソンとしてのキリストです。この実行上の日ごとの瞬間ごとの救いは、私たちが生き経験し享受しているキリストを内側でも外側でも模範とした結果です。ピリピの1章19節にも救いはあります。そこの救いは、特定の信者が特別な状況の中で特殊な境遇から救われることです。しかし2章12節、今お読みした救いなんですけれども、この常時の救いは、すべての信者が日常生活の一般的な状況の中で通常の事柄から救われることです。では私たち自身の救いを成し遂げなさいとあります。これはどういう意味でしょうか。私たち自身の救いを成し遂げることは、それを完成し究極の結末にもたらすことです。私たちは感謝します。神の救いを受けました。この救いには頂点はあります。この頂点は、私たちが主イエスのように、神にとって神によって栄光の中で高く引き上げられることです。今や私たちは内側の動機である恐れと、外側の態度であるおののきをもって常に絶対的に従順になって、この救いを完成し究極の結末にもたらす必要があります。そのために私たちは従順である必要があります。内側で活動する神ご自身が私たちの救いです。この神に従順であることが、私たちの救いを成し遂げることです。これはローマ数字3と4につながっていきます。ローマ数字3、4はピリピの2章13節からです。ピリピ2章13節お読みします。なぜなら、神の大いなる喜びのために願わせ、働かせるのは、あなた方のうちで活動する神だからです。私たちが自分自身によって救いを成し遂げるのではなく、神が私たちのうちで活動して救いを成し遂げるのです。ですので私たちは従順であるべきです。私たちが行う必要があるただ一つのことです。それは内側で活動し活力を与える神に従順であることです。 私たちの内側で活動している私たちの主観的な救いである神は三一の神、すなわち父子霊です。この神は私たちの中におられるキリストであり、私たちの中におられるその霊です。そして神は静かではなくて、何もしないのもでもなくて活動しています。神は彼の大いなる喜びのために私たちのうちで活動し、願わせ働かせています。願わせることは内側のことであり、働かせることは外側のことです。願わせることは私たちの意志の中で起こります。これは神の活動が私たちの霊から始まり、思い、感情、意志へと広がり、最終的に体へと広がることを示しています。そして神の御心の大いなる喜びとは何でしょうか。その喜びは私たちのうちで活動して、私たちを神の無上の救いの頂点に到達させることです。私たちを神の無上の救いの頂点に到達させるです。しかし妨げはあります。一面では私たちは神に従順であるべきです。もう一面では私たちは妨げを認識する必要があります。それはローマ書5です。フィリピの2章14節、すべてのことをつぶやいたり議論したりすることなく行いなさい。ここには妨げあります。つぶやき、議論、つぶやきと議論は私たちの救いを最も満ち満ちた程度にまで完成することを妨げ、キリストを極みまで経験し享受することを妨げます。ですので、すべてのことをつぶやいたり議論したりすることなく行います。つぶやきは感情からであり、主に姉妹たちから来ます。議論は思いからであり、主に兄弟たちから来ます。ですので、兄弟でも姉妹でも目を覚ます必要があります。つぶやきと議論は神に対して不従順であることのゆえです。神に対して従順であることは、すべてのつぶやきと議論を殺します。私たちはすべてのことをつぶやいたり議論したりすることなく行うべきです。それは私たちが責められるところのない、企みのない、すなわち傷のない神の子供たちとなるためです。これをもってローマ数字6に行きます。それはフィリピの2章15節です。フィリピの2章15、16お読みします。それはあなた方が曲がった横島な生態のただ中で責められるところのない、企みのない、すなわち傷のない神の子供たちとなり、彼らの間で世にあって発光体のように輝き、命の言葉を提供するためです。こうして私が無駄に走ったのでも無駄にロックしたのでもないことをキリストの日に誇ることができるのです。この世はサタンによって強奪されました。そして暗く腐敗しています。このような世のただ中で、私たち神の子供たちの機能は発光体のように輝き、命の言葉を提供することです。命の言葉を提供することは何でしょうか。それはキリストを生かし出すことによって、世の人に命の言葉を提供し、提示し、捧げることです。使徒行伝の5章20節言います。行って宮の中に立ち、民衆にこの命の言葉をすべて語りなさい。アーメン。命の言葉を提供します、語ります。最後、ローマ書7と8は全体的な事柄です。 フィリピの2章12節から16節は、1章19節から21節におけるキリストを生きることの解釈です。そしてフィリピの2章5節から16節は、私たちの常時の救いのための神聖で豊富な備えを掲示しています。備えは5つあります。で、1つ目、模範としての主イエス。2つ目、活動する神。3つ目、神の命と神聖な性質。4つ目、神聖な光。5つ目、命の言葉。これらはすべて私たちの神聖で豊富な備えです。最後にタイトルをもう一度読みします。キリストを私たちの常時の救いとして経験する。フィリピの2章12節。そういうわけで、私の愛する人たちよ、あなた方がいつも従順であったように、私が一緒にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら恐れとおののきを持って、あなた方自身の救いを成し遂げなさい。私たちの常時の救い、日ごとの救い、成し遂げることができますように。アーメン。